コリント神帝の第一の手紙の一章18節から25節までです。ここではまず、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かですが、救われる者にとっては神の力だと。ここで十字架の言葉ってどういうことなのかということですが、これは言い換えたらですね、この23節ですね、十字架につけられたキリスト、キリストのことはですね、ロゴスとも言われているんですね、ヨハネ福音書では。で、この18節で十字架の言葉、この言葉もロゴスなわけです。ヨハネ福音書の第一章の最初ですね、はじめに言葉、ロゴスがあったと。ロゴスは神と共にあり、ロゴスは神であったと。で、そのロゴスが肉体を持つようになって、で、そしてそれがイエス・キリストだと。そういうふうに、ヨハネ福音書の第一章では、一番最初にその非常に重要なことを述べています。十字架の言葉とは、すなわち十字架につけられたキリスト。ですね。そういうふうに言います。で、十字架につけられたキリスト。そして、つけられて処刑される。悪人の最もひどいものとみなされて処刑されると。ただそれが私たちを救うためだと。身代わりに罪をすべて負って死んでくださったと信じることによってですね、これは確かに神の力になる。そしてこの十字架のキリストはそれだけで終わらないで、死んだだけでなくて蘇られた。死を超える力をキリストは持っておられた。ですから、この十字架の言葉の中に十字架で死んで、そして復活される。この十字架の死と復活は一つに結びついているわけですね。イエス自身も、弟子たちにもそのように言われたですね。まだ十字架にかかる前に。私は最長や立法学者、長老たちに捕らえられて十字架にかけられる。そして三日目によみがえる。というふうに、捕らえられて死ぬということと、十字架で死んでですね、復活するということは、一つのまとまったもの、一つのつながりあるものとしてですね、言われたわけです。ですからこの十字架の言葉、十字架のキリストっていうのは、キリスト、それはまさに十字架で殺されたキリストだけども、蘇ったキリストでもあるわけです。ですね。そういう意味で、この十字架につけられたキリスト、要するに、キリスト教の真理、根本的真理を含んでいることです。で、死んで復活したとかいうことも、これまた非常にですね、それを信じた者には、聖霊が与えられる。復活のキリストとはまさに聖霊。これは使徒言行録の最初にあることですね。一章にもですね、洗礼のヨハネは水でバプテスマ、洗礼をしたが、私は聖霊であなた方に洗礼を授ける。と復活したキリストが言われたことが使徒言行録の第一章最初にあります。そして二章で、実際にその復活したキリストの別の現れである聖霊が、弟子たち、祈っている人たちにたくさん豊かに与えられた。そしてまさにその神の力となって、それによって、ペテロたちは力強く、キリストの宣教を始めたわけです。ですね。そういう意味で、けれども、力になるんだけども、この、求めようとしないもの、信じようとしないもの、それは滅んでいくものですけど、信じようとしないものに本当に愚かなこと。当時、このコリントは前にも触れましたが、ギリシャの都市というのは一般的にですね、 それよりか数百年前に、プラトン、ソクラテス、プラトン、アリストテレスという現在まで、2000数百年にわたって、哲学として最も大きな影響を与えてきた人たち、ですね、彼らの哲学というのは人間にとって非常に重要なことなんですね。真理とは何なのか、勇気とは何なのか、正義とは何なのか、教育とは何なのかと、そういう根本問題を追求していくということだったので、非常に重要なことですね。そういう世界に冠たる哲学的真理を愛する、探求する雰囲気があったわけです。で、そういうような非常に知的な哲学的なことがですね、伝統としてあったわけです。けれども、そんなんから見たらですね、そういう高度の哲学や思索を長い哲学的な議論、そんなもの一切なくてですね、最も重い罪、恥ずかしい罪を犯したような人がみんなの晒し者になって、そうして、首で撃たれたり、槍で突かれたりして、みんながじろじろ見ながら、見せ物になりながら、身もだいして、苦痛のあまりですね、叫び声を上げて、もう本当に断末魔の苦しみを上げながら死んでいく。そんなものがですね、最終的な真理だと。そんなものが人間を究極的に救うっていうようなことは、それまでの長いですね、プラトン、ソクラテス、アリストテレスといったような施策、哲学的施策、を重ねて真理に達しようとする人たちにとっては全く愚かなこと。全く何か世界が違うですね。非常に能力的にも優れた人。そして長い時間をかけて鋭く試作していく。これは今日でもですね、プラトンの著作、非常にたくさんありますが、そのプラトンの著作を読めばですね、2000何百年も前、になされたその哲学思索の非常に精密な形で現代私たちでもすぐに読めるわけです。ですね。そういう異常な生まれつきの英知、思索の力、そうしたものが必要とされて初めて真理っていうものは達せられるというふうに、みんな当たり前と思ってたんです。ところがそういう哲学的な施策もなく、そういう議論も何もない。そういうものがですね、十字架で殺されたキリストが万人の罪を担って死んだんだと。あるいは3日も経ってから復活したんだと。ただそれを信じるだけで、救われるし、究極的真理に至るっていうことは、考えられないということだったんですね。だから滅んでいくもの、信じられないものにとってはとてもバカバカしいことだと。そんな信じられないと。そんなことを信じて真理に達することありないと。ということだったんですね。これは現代でもこの状況は変わらないわけです。大学は真理の探求の場所と。従来言われて、この頃はですね、どうも真理の探求っていうことになくて、学生たちはほとんど勉強しないということが、最近も統計で新聞に明らかになって、よって私自身も非常に驚かされたことがあります。日本は、そういう世界的な平均と比べて、はるかにですね、学生の勉強時間が少ないと。いうのを統計的に出しておったわけですね。朝から晩まで一体何してるのか、勉強をほとんどしないでですね。本当に驚かされます。まあ、そういう意味で、大学は真理の現在は真理の探求とはですね、どうも言えないような学生が非常に多くなってしまったと。ね、そういうふうに、でもですね、大学ってもたくさんあって、いろんな研究機関もあり、様々な学部、たくさんあるわけです。 だからそういうようなものをこのように研究したり、長時間の勉強をしたり、実験をしたり、探求をしたり、いくらしてもしてもですね、だからといって究極的な真理、救い、キリストに至ることはできない。現在でもですね、そういういろんな学問をした人がですね、ただ貼り付けにされたキリストを信じるだけで、究極的な真理に至るんだなんて言っても、特に日本人はほとんどの人はそういうことを信じない。だからですね、圧倒的な多数 1% もないぐらいだと思うんですね。圧倒的な多数がやはりこの十字架の言葉は愚かなものだと、復活だとか十字架というようなことがですね、人間の究極的な救いだなんていうことはあるはずがないと、まあ、そういうようなことから全く信じない。確かに、愚かなものだ。もう本当のこうした真理を信じない。神様の愛があるとかですね、私たちの一番の人間の根本問題である心の中でどうしても弱さ、醜さがあるという、そういったこと、罪ですね、そこからの救いというものは他の手段では確かに与えられないわけですから、そのままで滅んでいってしまうということです。こういったことですね、知恵あるこれをですね、この今日の19節から救われる、もう信じる者には神の力が与えられるけれども、神様はあえて知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢いとされている者の賢さ、人間的な施策、あるいは生まれつきの天文、そういうものを意味のないものとする。この究極的な真理に関しては、いくら人間的に学問ができて研究ができると言っても、その救いという究極的な真理には全く意味がないというんですね。こんなことを学問している人が見たらですね、あまりにもひどいではないかと言うかもしれませんが、この聖書ははっきりこういうふうな形でですね、この世の学問、あるいは経験、そうしたものの限界、ある意味で致命的な限界をはっきり言っていることなんですね。知恵あるものはどこにいるのかと、学者はどこにいるのか、この世の議論やいろんな論理的な説明や探求ができる人は一体どこにいるかと。いや、どこにでもおる。このどこにいるのかと。こういうものを持って究極の真理に到達できる人は一体どこにいるかと。まあそういう意味で言ったんですね。どこにもいないと。で、神はこの世の知恵をですね、そういうの究極的な救いという最も大事なことに対しては、この世の知恵をどんなにしても働かしても到達できない。この世の知恵をそういう意味で愚かなものにされたと。21節も同じようなことですね。この世は自分の英知、様々な生まれつきの人間の能力、施策、あるいは大学、あるいは費用、金をたくさんかけた研究、そういうものでは神を知ることはできない。こういうことはですね、今回の原発の事故を見ても、この世の最も英知ですね、極めて高度の英知を持った人たちがですね、原子力推進をこの横の40年間やってきたわけです。それは原子核工学という、そのためにわざわざ大学、旧7帝国大学で、ね、東大、京大、阪大、東北大、東京工科大、九州大といったですね、そういうところに特に原子核工学科というものを設けて、原子力を推進するための養成機関としたわけです。そういう意味で非常にエリートがたくさん40何年養成されてきたわけですね。そして非常に複雑極まりない、配管もですね、この配管も何十キロとあるような膨大な複雑な体系を作っていった。 だけどそういうものが魂の救いどころかですね、人間に本当に大きな100万年も管理をしなければならないような最も難しいようなものを作り出してしまったわけですね。救いどころか本当にずっとこれからこの日本のような地震の多いところではそれに関して、いろいろと悩まなければならなくなってしまった、そうした人間的なあらゆる知恵、人間的な学問的な科学的な知恵によっては究極の真理を知るどころか全く間違ったものを作り出してしまったわけです。それで神様はですね、そういう学問的なことでなくって全く別の方法というんですね、その21節、宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうと考えたと。この表現は分かりにくいですね。宣教という愚かな手段って、宣教師ってはるばる太平洋を越えて昔はですね、船に乗ってやってきたフランシスコ・ザビエルようにですね、アフリカを回ってずっとインドを回って、もう二度と帰ってこないという捨て身の覚悟を持って行ったような人、それは愚かな手段なのかと、これはですね、学問的な知恵研究であるといかにも賢いように見える。ところがキリストは十字架で私たちのために死んだのだと、あるいは3日目に復活されたんだって、そういう単純なことを伝えるという手段、そこに神の力が働かれますように、働きますようにと信じてですね、ただそれを伝えると。しかしそこに神の力を、もう権威を持ってですね、神の力を受け、権威を持って、それを確信を持って語る。それは、そういう研究やら様々な哲学的な施策、能力のある人から見たら、全くつまらないようなことに見える。はるばる遠いところまで行ってですね、十字架で死んだキリストが救い主だ、三日目に復活したんだなって。そんなことを言うために遠くまで行く。これはいかにもこの世の人から見たらですね、愚かなように見える。まあ、そういう意味で、宣教という愚かな手段。そして、ただ信じるだけで救われるということも含むんですね。学問も研究も何もしない。ただ信じたら救われるという。他にもこれ愚かなようなことだと見えるわけです。で、ユダヤ人は目に見える神の印、天からの印、奇跡のようなを求め、ギリシャ人はそういう哲学的な施策を求める。この22節ですね。この知恵という日本語とは原文の言おうとしていることとはズレがあるんですね。今言ったように哲学的な施策、英知、今日で言えばいろいろな学問的な真理、科学技術とかですね、政治や経済や法学といろんな学問的真理によって、真理に到達できるなんていうふうなことを思っていますが、私たちは十字架につけられたキリスト、そんな哲学的施策とか経験とか研究機関とか多額の研究費用とか一切関係のない、一切何もいらない、生まれつき持ちつきも何もいらない、ただあの十字架につけられたキリストが私たちの救いのために死んでくださったと、そうして蘇られたんだと、ただその単純な真理を述べ伝えると言っているわけです。で、このことはユダヤ人にはですね、そんなメシアが簡単に殺されてしまうのはメシアであるじゃない、本当のメシアはですね、悪しき者を次々と打ち倒して、ダビデのようなすごい王となるんだと思っている人もたくさんあったし、異邦人におるか、これもさっき言ったと同じ、繰り返しこういうことを言っているわけですね。異邦人、特にそれを代表させた異邦人の中で最も優れているされたこのギリシャのそういう知的な思索的な哲学的伝統ですね、そういう人が見たら実に愚かなバカバカしいことに見える、けれども神から呼ばれた者はいかなる人であろうとも神の力になると、このこと18節でも繰り返したところです。救いは力になると、 いろんなことを襲ってきても、それに耐えていける力になると。ところが、学問や知識はどんなとしてもですね、その真理に関する力にはならない。救いを与える力にはならないと。ですね、神の力である、神の英知である。この人間的な英知学問とは違う、全く違うと言いたいわけです。キリストこそまさに神の力であり、神の英知なんだと。どんなに愚かだと思われてもいい。その十字架につけられたキリスト、復活されたキリストを確信を持って伝えるこそがですね、他者もそのように他の人にも伝わっていくもとなんだというわけですね。で、神の愚かさは人より賢く、神の弱さは人より弱、強いとかいう、これもとても分かりにくい表現ですね、このまでは。だって神が愚かであるはずがないし、神が弱いはずがない。ですね、このまま考えたら。何を言ってるんだろうかと。これはですね、このように、十字架を信じただけで救われる、貼り付けになった最悪のような人間。人間から捨てられたようなダメな人間が救い主だなんて言います。愚かなように見えます。けど、神の御心にかなったその愚かなように見えること。それはどんな人よりも英知あることなんだと。そしてまた、神の御心にかなったですね、非常に弱いように見えること。けれども、どんな人の強さ、権力者、王国、武力、軍隊を持ったよりも強力なんだと。キリストもですね、神の御心にかなった弱さだったわけです。あのようにむざむざとですね、叫び声を上げて、血を流しながら、貼り付けになって殺されていくと。あれもでも、神のご意志にかなった、ご計画に従った弱さだったんですね。それは、どんな人間の軍隊、戦争の力とか、いかなるものよりも強い。まあ、そういうふうに言ってですね、繰り返し、このところでは、十字架の言葉、十字架のキリストこそは、最もこの世の英知ある人、哲学的学問である人、どんなにしても達せれない、ことなんだと。で、このことはイエスの言われたこと。パウロが別のところで言ったんですね。そのことを単に伝えるというだけ。これは、ただ信じるだけで救われるというパウロがずっと言ってきたところですね、ローマ書でも。信じるだけで救われるのはどんな愚かなことだと。施策も学問も学びも何もせんで、経験も関係ないとか、そんなことはあるはずがないということですけども、でも信じるだけで救われるって本当にそれもさっき言ったように、この宣教という愚かさ、愚かな手段のように見えることだったんですね。で、イエスもまた、このことを別の表現でですね、幼子のような心を持ってしなければ、神の国に入ることができない。神の国を見ることができないというように言われたわけです。幼子はちょっと見たらですね、何も議論も学問も知識も何もないわけですね、経験も。だけど、そのようにですね、全くこの世の学問や真理に関して何の力もないようなもの、そのような心がかえって本当の神の国、神の真理に入らせてもらえるんだと。あるいは心の中でですね、自分はこれだけ学問ができる。この世の様々な学問とか哲学的な施策と能力ある人はどうしても心の中で自分、心の中も外もそうかもしれませんが、誇ってしまう。心の中で密かに、そういうことはできない人を見下して、自分は高い、大きいんだと思いますが、でもそういうのを持って帰る本当の神の国へはなかなか入れない。そういうものは打ち砕かれたところ、すなわち心貧しきもの、こそは神の国はそのような人たちのものだって言われました。まあ、そういうふうに、ここのところは、十字架の言葉、十字架に関するこの真理の言葉っていうもののですね、万人に開かれたこと、パウロが信じるだけでいいっていうのは当時は割礼、あるいは律法を守る。これもどうしても不可欠な条件だったんですね。で、そんなことも何もいらないと。 学問も秩序も、あるいは伝統も、ユダヤ人としての立法を議員するとか、そういうこと一切いらないで、ただ、このように、十字架のキリストを信じるということ、そこから神の力を与えられる、神の英知を与えられ、救いに至るという、最も深いところに達する道が、その単純なことから続いておるということなんですね。そのことを繰り返し言っているということです。以上です。